ルームフレグランスをぶちまけて、部屋が無印良品になってしまいました。右からチーする。
イェーイ。
イエーイ。
ああ、その手があったか。
進展
そうすれば、部屋を無印良品にすることができる。
あれ？良品計画ってなったもんね。
いいね。目から鱗だね、まさに。
鱗？本当？インテリアフレグランスオイル、ウッディを倒したので、
ウッディ。
ウッディ無印になっております
トイストーリー無印じゃない。
が。そんな感じで、今日もやっていきましょ
そんな感じで そんな感じやね。
う。もう今のオーディオ機器のあれこれで疲れちゃった。
そうね。今 こう、まあ、9時から録音しましょうって言って、まあちょっと遅れるっていう、あれがあってね。
ごめんなさ
まあ、
い。
それはいいとして、今9時半になってますが、
失礼しました。
何があったかというと、なんか、拡張のオーディオの環境かなんかわからんけども、なんかバグってて、声が二重に、俺の方に拡張の声が二重に聞こえてたりとか、逆にこっちの声が拡張のマイクに乗ってるかなんかで、
あ、ちゃった
ハウルっ
ね。
ていうんですか？そういうのを、理由もわからず
何なんだろうね。
あれやこれやと言っていたら30分ほど経っていましたが。
最終的にズームをアップデートして、コンピューターを再起動して、マイクとスピーカーの線を全部引っこ抜いてまとめたら直ったので、どれが原因かは全くわかりません。
全
パ
部
ソ
かも
コ
し
ン
れない
初
し
心
ね。
者の直し方しちゃった。
とりあえず全部やり直すっていう。
原因特定をせずに 一旦全部やってみたら治
でも初心者でそこまでできないから。
った。
初心者は、何もしてないのにおかしくなっちゃったっていうだけだから。
よくわかってないけど、パソコンに受信力のおじさんの直し方しちゃ
ちのお父さんみた
った。父親世代のさ、パソコンへの妙な自信、面白いよね。
いな。そ
なんかきっと僕の父親とかはさ、
う？
当時の世代の中では、まあ、パソコンに強かったなと思うんだよね。今となっては全然まあそんなことないのにさ、なんかいつまでもその矜持を失っていないっていうかさ、
OB ずらしてる
わかるぞっていう顔してるの面白いんだよな。
あなたの時代とは違うんですよっ て
そうそう、なんか、
言いたくなっちゃう。
Gmail 使えって言ってるなんか、メール自分で設定できますよ、みたいなね。ホップ3がとかって言って、なんか、ゴニョゴニョ言ってるから。なんかわかん
知ら
ない
な
け
い
ど
こと
さ。
が出てきた。
僕もよくわかってないけど。どうっすか？
ルーム超的上半期漫画大賞
イエーイ！始まりました。
唐突に
唐突だね。事前共有して
ちょっ
よ。
と、話すことなさすぎて
お願いします。
もう8月、多分これが出てる頃には、もしかしたら9月、10月の、なってるかもしれませんが、まあ、上半期に読んでよかった漫画の話をします。
おお、結構あなたは漫画を読むんですかね？
漫画を読むとは、胸を張って言えないけど、読みます。
読まないというわけでもない。人並み
人並みに読んでると思います。
に。前回はあれだったね。氷の城壁がナンバ
まあ
ーワン
そう
でし
だ
た
ね。あ
か？
れは、
去
去
年大
年
賞だっ
の、
け？
まあ、氷の城壁と正反対な君と僕合わせて一 本
ア
み
ガ
たい
サ
な。
ワ紅茶賞ね。
アガサワ紅茶先生が去年の大賞で
大賞、はい。
す 大賞とかつけてなかっ
で、
たけど
今回は
で、
上半期ね。
上半期ね。と
はい
りあえず
はい。
ね。
お願いします。
発売された？連載スタートとかの時期関係なく、今年の上半期に入って読み始めた、僕が読み始めた漫画でよかったもの。
はいはい。
まずはですね、惜しくも、候補には 上がりつつも、仙外となってしまいました。
あ、選票もいただけるのね。
漫画いくつか。
はい、お願いします。
まず1個目がね、スクールバックっていう、
うん、
サンデーウェブリっていうウェブの方で連載してるやつで、これはですね、なんか、高校の女性の用務員さんが主人公で、で、その用務員さんとその生徒たちのやりとりを描いた日常系というか漫画ですね。
用務員さんが主人公って、用務員なぁ。
で、用務員なぁね。
用務員なぁ。
よく見ないなぁってことね。ああ、
ええ、
難しかった。
ニコニコです。はい。次どうぞ。続けてどうぞ。
それがその、生徒の、まあ、思春期の子たちの、なんか絶妙な、こう悩みとか、そういうのに、まあ、先生とか家族、親が、親に話しても理解してくれないとか、なんかそういうことを、用務員さんが、こう、うまく解決してくれるというか、なんかこう、っていう感じの。
で、結構熟練の用務員さんなの？
いや、若い
女性。若い用務員さんなんだ。うん、
だから、姉御みたいな感じの。うん。それが面白くて。
面白い観点だね。
うん。一回なんか、用務員さんの、求人探しちゃったもんね。
どういう影響の受け方だ。
ああ、用務員さんもなんかいいな。
用務員さんってなんか資格とかいるの？
あ、なんかいらないかった気がする。
そうなんだ。
特に。うん。っていう、まあ、日常系が好きな僕に、の心に刺さった一個目。
まあ、やっぱ思春期のね、葛藤系もお好きですから。まあ
そうだね。
去年までの傾向と対策を考える。
確かに。
なるほど。惜しくも仙外。
仙外。
はい。
もう一個。これもサンデーウェブリーで連載されてる、名前、タイトルあってる。小さい僕の春っていう。これはですね、ここのバレーボール。
うん。
バレーボール部のその少年と、女子バレー部の女の子のラブストーリーっていうんですかね。
はいはいはい。
男の子の方は、ちょっとこう、自分で限界を決めちゃうというか、ああ、もうこんなもんかな、みたいな。
ああ、キルアタイプ？
そう。キルアタイプなんだけど。
なるほどね。
で、その、男子バレー部は弱小なんだけど、女子バレー部はなんか春高とかにも行く。う
ん、ああ、強いんだね。
強いチームで、その、同級生の女の子で、まあ、エースというか、
うん。
が、まあ、気になってるんだけど、女の子には、幼馴染の、同じくバレーボールをやってるイケメンみたいな、
うんうんうん。
がいて、まあ、そっちの方がお似合いだろう、みたいな。
はいはいはい。
感じで、諦めてるというか、線を引いちゃうんだけど。
そこも限界を決めてるのね。
そうそうそうそう。
自分なんてと。
そうそうそう。
うん。
でも、そこで、まあ、あるきっかけがあって、その女の子の方から一緒に練習しようって、言われて。
うん。
で、主人公の男の子はリベロなんだけど。
うん。
まあ、アタックの練習というかね。なんかそういうバレーボール練習を二人で、なんか近所の公園でやるみたいな。
はいはいはい。
のがありつつ、で、こう、それをきっかけに、主人公も一生懸命バレーに打ち込んだりとか、女の子に、こう、なんて言えばいいのかな。まあ、気に入られようと行動したりとかね。いろいろ。
なるほど。壁をだんだん。
うん、打ち破っていくという。
おぉ。あれ？なんか似てない？氷の城壁に。
似てる？あ、まあ、ちょっと似てるかも。今の話し方だとちょっと似てるかもな。
あと、審査員さんもしかして学園もんだったらなんでもいいんじゃないですか。
そんなことない。そんなことないです。
学校に置き忘れてきたものがあるの
か。悔しさがあるのかな。で、なんか、で、バレーボール、ラブストーリーとして、なんか、藤山さんは思春期っていう、俺、結構前かなの漫画だけど、
うん。
それは主人公別にバレーボール関係ないけど、女の子がバレー部のこう背がでかい女の子で、みんなからゴリラとかなんか、怪力女みたいな、いじられてて、
うんうん、ありがちだね。
で、主人公は幼馴染なんだけど、男の子、うん。で、その子もちっちゃくいんだけど、
うん、
藤山さん、女の子、藤山さんと、まあ、こっそり付き合って、みたいな、うん、内緒の、こう、二人のデートとか、そういう
はいはい。それもじゃあ、
他の話。
慎重さというか、
そうそうそうそう。
カップルなわけね。
それはまあ、良かったです。
ありがとうございます。これも船外。
これも仙台、惜しくも。
はい、惜しくもね。
そして、惜しい。惜しいの部門ですね。
え？ 惜しくもとどっちが惜しいの？それは。
こっちの方が惜しいです。
ああ、わずかにぐらいにしようか。
佳作？
佳作ね。船外と佳作。
佳
は
作。
い。そこから優秀賞とかなってくるわけね。
そうそうそう。
はい。
が、サンダースリーという漫画ですね。
うん。どうせ学園もんだろ？
まあ、慌てず聞けよ。これなんか各方面で結構話題になってた気がするんですけど。まあ、ストーリーで言う、大まかなストーリーで言うと、スモール3っていう、中学生が、中学生の3人組
あれ？
の男の子がいるんですけど、
ずっこけ3人組的なこと？
まあ、そうそうそうそう。でも何の変哲もない。ちょっとアホなこともするし、みたいな。そのうちの一人が、そのうちの一人の妹、まだ幼い妹が異星人にさらわれて、
あら、唐突
それ
に。
を助けに行くっていう話なんですけど、この妹とか三人、あ、まあ、どこまで言おうかな。
いや、いいよ。ネタバレ恐れるなって、はすみくんも言ってたぞ。
いや、これはね、これは違うんだよ。これは、言葉では伝わらない
言
か
葉では使
ら、
わない。
目で見てほしい、その世界観の設定っていうのかな？あ、そういう？みたいな。そう来る？みたいなのがあって、まあでもね、最強なのよ。まあ、その中学生3人組が。実は最強なのよ。でも、その最強さを出すために、演出するために、あ、そういう手法があるんですかっていう。
その何も変哲のない友情が最高で最上だみたいな
あ、
話。
もう全然そんなことじゃない。世界が変わる。
世界が変わるの。
世界が変わ
変哲がないことが能力になるみた
る。うん、それも違う。もう
いな。ありがとうございました。
世
世
界
界
が変
変わ
わ
る
る。
ね。はい。これは佳作。
佳作。そして、準大賞。
ああ、もう。あ、残 り二つです
あ、
か？
残り二つです。準
あ、
大
と
賞
んとん。
と大賞。
対象ね。じゃあ、準
は
対
い。
象から聞きましょうか。
準大賞は、日本三国という漫画です
お
ね。これはサンデー系のなんかで連載してたと思うんですけど、まあ、ある時、日本が、世界が戦争になったりとか、で、日本で、感染症が流行ったり。
待って、学園もの？
違う。学問じゃないです。
あ、古い時代の学園ものとかじゃなくて。
それは大丈
あ、よかった。学
夫。
童疎開とかの話ではない。
そう、ギリ。ギリね。
ギリね。危ない危ない。
どこまで話したっけ？日本が、
日本がね。
感染症とか、まあ、世界大戦で地震とかあって、なんかまあ結構ボロボロになっちゃって、で、政治とか経済がもう腐ってると。
今ってこと？
うん、今よりも。
これより悪いことあるの？
今なんて屁じゃないくらい。
ぐらいに。
上層階級が富を独占してたりとか。今もか。
今ってこと？
風刺？
もう結構エッ
ま
ジ聞いたラジオになってきたね。
あ。
いいよ。
で、まあ、税とかが重くなったりとか、なんやかんやで、
今だ。
苦しくなった国民たちが、武装蜂起をして、まあ、革命を起こすと。
米騒動的なね。
そうそうそう。で、政府が滅亡して、まあなんかそこから人口も減り、文化とかテクノロジーも衰退し、逆行して、で、明治初期ぐらいの、
あ、じゃあ今から先の未来にそういうことが起きて、
そうそうそうそ
ま
う、
た明治。
逆戻り 文化とかテクノロジーが逆戻りしちゃった。
世界
線、
ね、うん。
で、そこで、日本が3つの、その国に分かれてる状態。
うんうん、
で、まあ、関東ら辺の、関東東海ら辺の、なんだっけな、武王っていう国と、北海道東北の西夷っていう国と、あと西日本の大和っていう国、三つに分かれるんですけど、
うん、
で主人公はそこの大和にいる青年というか少年、最初15、16歳だったと思うんですけど。
革命が起きて民間政府みたいなのが3つできたと。
そうそうそうそう。
うん。
で、最初そこの大和の士農官っていう、まあ農業の司ってる仕事の人なんですけど、ミスミ君っていう主人公が喋りがうまかったりとか、ちっちゃい頃からあらゆる本読んでて、知識はすごい。
うん。
けど、まあ、腕っぷしとかはそんなにないし、特別こう勇敢なわけではない。で、まあ仕事はかなりできる、真面目な青年というか少年。
うん。
で、ある日その幼馴染の女の子と結婚する。
うん。
で、女の子はまあ勇敢な、結構、勝ち気じゃないけど、喧嘩っ早さもあったりとか、するっていう女の子で、その女の子に、ミスミ、アオテルって言うんだけど、主人公が。
うん。
アオテルなら、天下を統一するのもいけるよみたいな、こと言われ
て。三国を統一するってことね。
あ、そうそうそうそう、そう、う
んはんはんはん。
その知識とかがあれば、絶対、可能やで、みたいな。
うん。
言われ、
まあ、西日本だからね。
そうそうそう。るんですけども。
うん。
で、その、大和っていう国は、平家っていう、
平家
系の、うん、人が、牛耳ってて、
うん。
まあ、天皇的な立場の人もいるんだけど、まあ、そこにこう妹とか娘とかを嫁がせて、
うん。
こう政治を牛耳ってるというか、あの藤原道長みたいな。
はいはいはい。かけたることもなしと思えば状態のね。
そう。実権を握ってるんだけど、その人はまあ、クソというか独裁政治で、
うん、
なんかこう、なんて言うんだっけ、ああいう。我の強い人。
暴君
暴君ああ、そうそうそう。的な。
いい
暴君でいいです。すぐなんか気に入らないことがあったら処刑したりとかね。
はいはいはい。
で、その、ミスミ君の奥さんがある日、その暴君に、まあ理不尽に殺されてしまうと。
あ、死んじゃうんだ。
死んじゃう。
うん。
で、もちろんミスミ君はめちゃめちゃ切れる。怒って、そいつらをこう殺してやるみたいな劇場するんだけども、
うん、
待って、それじゃあ、意味がないと。
ああ、変わらないと。
うん。奥さんが言ってた、そのことを貫き通すことが、本当の弔いじゃないのかみたいな。
うん。
これ殺したところで、まあ、返り討ちにあったりとかされて、自分が死んでしまったら意味がないと。
うん。
奥さんが言ってた、あんたなら、三国を統一できるよ、みたいな。その意志を、こう、実現させることが、本当の弔いになるのではないか、というところで、思いとどまって、
うん、
得意の喋りで、歯向かうというか、
うんうん、
平家の人に立ち向かっていくっていう話ですね。
なるほど。
で、それで、何年か後に、農業のまとめ役の仕事を、やめて、
うん、
あの首都である大阪に行き、
うん、
で、その前線で戦う軍があるんですけど。
はいはい、三国の国境は戦地になっていると。
あ、そうそうそう。
うん、
で、そこにこう士官して、で、認められることで、こう、地位を築いていくみたいな話で、で、そこでこう、今までの知識とか、その、兵法書孫子の兵法書の知識とか、なんかそういうのを使って、成り上がっていくぞという話ですね。
面白そうだね。
うん。
でも結構もう前近代まで戻っちゃうんだ。そんな孫子の兵法とか生きる世界線になっちゃうわけね。
そうだね。
テクノロジーが衰退しちゃって。 空爆でドンみたいな感じじゃないんだ。
そういう感じじゃなくて、本当に、軍対軍の、戦い。
なるほどね。
と、鳥羽伏見の戦いみたいな。
結構戻っちゃってるね、じゃあ、それは。
で、これすごいのは、めちゃくちゃ設定が練られてて、
なんか崩壊しちゃいそうだもんね。そんな、ありえねえよって思っちゃいそ
で、さっき言ったヤマトの組織図、
う。うん。
役職とか、で、ヤマトだけじゃなくて、他の国の組織図とか、で、キャラ一人一人の設定とか生い立ちみたいなのとか、結構モブっぽい人たちでもめちゃくちゃ設定があって、
うん。おう。
これ作者の人はこうかなりの歴史オタクなんだなみたいな。
なるほどね。まあそういうの考えるのも好きなんだろうね。オタクであるのもそうだしね。
マジタモリクラブ。
ああ。
全然話違うけど、タモリクラブで、なんか自分で架空の街を作ってる人がいて、
それ、オードリーの番組でもいたな。なんか、
ああ、でもその人かも。
架空のさ、路線図とか書いてさ、
ああ、そうそう。
みたいな人だよ
で、
ね。
そう。で、架空の企業とかも作ったりとか、そ
いた
の、自
ね。
分だけのマイタウンを作ってるみたいな、そんな感じ。それを日本全体でこう、見させていただいてるという。
なるほど。なんかじゃあもうシミュレーションゲームチックだね。なんというか。
ああ、そうだね。で、今、4巻まで出てるんだけど、
あの4巻でそんな内容まで言ってるんだ。
4巻では、その、征夷っていう国と、こう、戦いが始まって、で、それの軍略というか、なんか、その、ストラテジー的な、読み合いとかね、ヤマトと征夷の、そういうのも白熱してて、非常にね、面白いですね、これは。
準大賞。いいね。
準大
そ
賞。
れ、今んとこ一番面白そう。準大賞なだけあって。
そうでしょ。
でもね、僕、キーワードが分かっちゃったよね、無調の。
何？
まずは、どれか二つの要素を満たす必要があって、1、サンデー系、
サン
2、
デー系。
学園もの、
学園もの。
3、3という数字がキーワードのどれからね。
なるほ
今
ど。
んとこ全部当てはまってますね。
全部、サンダースリーはサンデーじゃないんじゃない？
だから、そのうちの2つぐらいに当
あ、
ては
二
まっ
つ
て
が
る
ね。
と。
ああ、なるほど。ということは、対象の
対
漫画
象
も
はね、多分ね、
読めるのでは？
3人が織りなす、まあ、サンデー系で、まあ、3人の学園恋愛模様だろうね。間違いないよ。
ああ、間違いない。
と予想します。
合っているのでしょうか？ 上半期、あ、ルーム上的上半期漫画大賞。見事大賞に輝いたのは、ダイヤモンドの功罪です。おめでとうございます。
おー、あんま学園っぽくね。おめでとうございます。
今、学長くんが言ってくれた要素、どれもありません。
かませ犬じゃねえか。
まず、ヤングジャンプで連
やんじ
載
ゃん
してい
で。
る、ヤンジャンで連載されてるんですけど、主人公は天才野球少年。
あれ？学園もの？
学園ものとは言わないだろ
違うか。
でね、天才野球少年が主人公の漫画っていうと、それだけでこう、ストーリーがある程度、想像できてしまうのではないかと思うんですが、
そうだね。甲子園目指しそ
そう、とか、
う。
弱小チームに入って、その天才の力でこう、優勝するとか、
そうだね。
そういう、まあ、数多くのライバルとしのぎを削り合う、みたいな。
でもあれか。逆に主人公はあんま天才じゃないパターン多いか。なんか、野球
ああ、
だ
そういう
と。
のもあるかもね。
いっぱい素振りしてみたいなタイプ多いね。
努力タイプのね。
まあでもなん
で、
か大
こう、
体見えるよ。その
ね、
ストーリー
で、チームで力を合わせて勝っていこう、みたいな。
が。
そういう気持ちいい展開が多いと思うんですけど、 全然気持ちよくないです。
気持ちよくないの。
はい。
どういうこと？
本当に。
一回戦敗退みたいな、そういう話？
いや、まず、1ページ目、その漫画始まった1ページ目が、その多分、甲子園のマウンドにいる、主人公が、野球選んでよかったなんて思ったこと、一回もねえよっていう、心の声みたいな。
心の声ね。
これだけでも、なんか、闇が深そうじゃん。
のっぴきならないね、かなり。
ね。しょ？っていう、1ページ目から、その主人公の小学生時代から話がスタートします。
あ、そっから土地は遡るんだ。
遡って。
じゃあ、読者としては、最終的にこの人は甲子園のバンドで、ああいうことになるなっていうのを思いながら読むわけね。
そうそうそうそう。
おー、なるほど。なるほどね。
でね。で、この漫画の、まあ、現時点での大きなテーマは、なんか、天才ゆえの苦悩みたいな。
ああ。
あんまりこう、今まで描かれてなかったような気がするんですけど、
確かに。
俺つえーっていう話じゃなくて、
ああ、そうだね。ゆえの苦悩のパターンね。
そうそう、なんですよね。
レムチャーが一番共感できるところじゃ
いや、そんなね、甘っちょろいもんじゃないですね。周りから天才ともてはやされた時期もありましたが、そんな、
だって初めてモルック棒を投げた3歳の誕生日にパーフェクトモルック達成したんでしょ？
その時日本にモルック伝わってきてねえから。
まだなかったか。
まだなかった。主人公が、綾瀬川次郎っていう、まあ、以降、綾っていうふうに呼ばせてもらいますけれども。
僕のお母さんの名前。
そうなの？あやちゃん。
あやちゃん、聞いてるかな。
聞かれてる方が嫌だよね。親だよね。
言ってません。
いいのよ。あやちゃんの話はいいのよ。
あ、ごめんなさい。
あやくんの話だから。
あやすくんね。あやせがじろうくん。あやく
綾瀬
ん。
川次郎くん。
はい。
で、あやはね、すごい。あやはって言うと、なんか、どういう気持ち？
いや、あんまり大丈夫だよ。
あ、気になんない？あ
みんな友達はあやって呼んでるし。
あ。ああ、そうか。あやは、もうめちゃくちゃやっぱ運動神経がいいし、
天才だからね。
天才だから。で、何やってもまあできちゃうんですよ。で、こう、スポーツを習い始めるときに、こう、水泳とか、テニスとかを、こう、やりに行くんだけども、いかんせんできちゃうばかりに、他の子が怒られたりとか、そんなすぐ始めた子ができるのに、なんでお前はできないんだって言われちゃったりとか、こんな奴がいるんだってなって、諦めちゃって、そのスポーツをやめたりとか、そういうところに、こう、遭遇したりとか見ちゃったりして、わざとできないふりをする、みたいな
わかる
のと
よ。
か、わ かる？わ かる？
僕ぐらいになるとね、
わざと勉強できないふりしてきた。
もう仕事でわざとミスするふりとかしてるも
ああ、それ、ふり？ふりだった。
あんまりこう、絶望させても困るからさ、同僚。
ああ、そっか、こいつにはかなわねえって思
こんな
う、
奴
忘
が
れ
い
た
る
かよ。
会社いられねえって思わせたらかわいそうだなと思って。うっか
ん
り。
な奴がいられるなら、俺も大丈夫かって。
あ、そうそうそう。みんな安心させる存在でありたい。松屋。
みんなの食卓。
そんなのはいいんですよ。あやちゃんはどうしたって。
で、まあ、そういう、みんなの楽しくない姿を見て、やりたくないってなっちゃうんですよね。想像してたの
まあ、
と違
俺
う。
のせいで楽しくなくなっちゃうわけだからね。
そうそうそうそう。で、そんな中、野球チームのチラシがこう見て、なんか、アットホームな環境、初心者大歓迎みたいな。
やばいバイトじゃ
アットホームな雰囲気です、みたいな。そこで、それで楽しそうだから、次これ行ってみたいってなって、行くわけですよ。で、そこは弱小の野球チームで、 あやが行った時に、初めて、ほぼ初めて、こう、野球を、の球を投げる。
うん。
だけど、まあ、それもやっぱいい球が行っちゃうわけよ。
うん。
あの、動画とか、本とか見てきました、みたいな。それぐらいのもんで、もう、スパーンと行って。
なるほどね。
弱小チームだから、みんな、わあ、すげえってなるわけ。
うん、うん、うん。
で、うちのチーム入って、ピッチャーやってよみたいな。
ああ、じゃあ今までは真面目勢が多いガチチームに行ったから、腐っちゃったり、
とか、
なん
そういうのも、
あったけど、本当に弱小すぎて、
そう
期待
だ
のホープ
し、
としてただただ迎え入れられたってこと？
そうそう。で、テニスとか水泳個人競技だけど、
ああ、そうだね。
野
仲間
球
だから
団体、
ね。
競技だから、
うん。
その上手いやつが仲間にいたら嬉しいから、もちろんみんなすごい受け入れてくれるわけよ。
うんうんうんうん。
で、そんなの、あやは初めてだから。
うん。あやって言うなよ。
いいっつっただろ。
気になってきたわ。嬉しそうな顔であやって言われるとちょっと、どういう関係なのよ。
もう、あやがこの前さ、あやがよ、もう。で、ジローくんが。
ジローがね。
ジロー。こう、受け入れられるわけ。でも、小学5年生なんだけど、ジローは、うん。小学5年生は、そのチームには、ジローと、あと2人しかいないんだよね。
逆に言い直すとなんか意識しちゃうから、あやでいいや。
ヤスとイガっていう、
うん。
生。
他6年生？
他は、下の。
あ、下なんだ。
うん。多分6年生が引退した後なのかな？わかんないけど。で、すごい楽しい雰囲気のチームで、やるんだけど、
うん、
で、伊賀がキャッチャーやってるんだけど、
うん、
あの、綾の球がすごすぎて、取れない。
うん。
から、なんか、試合には出れないわけよ。綾は。
取れないから。
そうそうそうそう。
全部、ワイルドピッチっぽくなっちゃうってことね。
そうそうそう。
うん。
で、ただまあ、監督が、まあ、球を受けて、練習の時とかね。球を受けて、ピッチングの練習はしてると。
うん。
で、ただその、それでもみんな受け入れてくれてるから、あやは楽しくなって、まあ、ヤスとイガともめっちゃ仲良くなって、
うん。
練習ない日でも普通に学校帰り、学校終わった後遊んだりとか。
あれ？ 3 人組？
あれ？ 3 人組と思うじゃん。と思うじゃん。で、まあ、あやは練習だけ？だ、試合出れないけど、楽しいよ、みたいな。
うん。
感じで、こう、野球にどんどん、こう、のめり込んでいく
ね。初めて居場所を見つけたわけだ。
そうそうそうそう。
ダイヤモンドの中に。
ダイヤモンドの中に。
なるほどね。
ただし。
ただし。
やっぱり、それだけの才能を持っていると、
うん、
この周りの大人が狂わされちゃうわけですよね。
はははは。
で、ある日、そのアンダー12、日本代表
の選考会。あ、そんなレベルに。
うん、みたいなやつで、動画、第一次選考が動画審査みたいなやつで、監督が、あやに黙って動画を送るわけですよ。これはすごい逸材だと。
お姉ちゃんが勝手にいいやつね。
そう。監督が勝手に送って、
うん、
それが通っちゃうわけ。あや、選考会に行きなさい。
行くと。うん。うん、
で、たださ、あやは行きたくないわけよ、その、代表とかどうでもいい。ヤスとイガと、そのバンビーズっていうチームなんだけど、バンビーズで楽しくやってることが楽しいんだよ、みたいな。
弱そうだな、バンビーズ。小鹿やんけ。
足震えてそうだもんな。でただ監督も、こう、大人のずるさというか、あやはそうやって言うけど、球が取れなくて、あやが試合に出れてない、伊賀の気持ちはどうなの？みたいな。
うん。
試合に、あやは試合に出たいって言うけど、まあ、それは伊賀、試合に出れてないのは伊賀が球を取れないせいだよねみたいな。で、伊賀は、あやに、なんかこう、強いチームに行ったりとか、まあ、試合に出てほしい、みたいな、思ってるよねみたいな。こう。
監督のチクチク言葉ならぬ、意外が言葉ということですね。
あ、うまいこと言って。
意外に得意なんですよ、これ。
で、 それでこう。
困っちゃうのやめてもらっていい？今日は、たとえ突っ込みに失敗して、いっぱいボケようと思ってやってるから。
裏テーマ？
あ、
それ
裏テーマね。
ボケって言う？ うまいこと言うの。
あ、違う。あ、ごめんなさい。
はい、
続けてください。
全然いいし、うん。で、まあ、行きたくないって言うんだけど、まあ、綾を送り出すんだよ。
うん。
ね。綾も渋々。で、その選考会でも、やっぱ、すごいわけですよ。
うん。
同世代の子よりも、まあ、群を抜いて、実力があると。で、その選考会で、この大阪のチームの、まどかっていう子と、東郷っていう、二人組の、その二人は同じチームなんだけど、
う
その二人に出会うわけですね、その。
ん。大阪のチーム？それは
うん。
何？選考会で会
選
うの？
考会で、
はいはいはい。
大阪から来てる。うん。そのまどかっていう子がピッチャーで、東郷っていう子がキャッチャ
うん。うん。
ーなんですけど、で、あやは一人で行ってるから、なんか緊張してるとか、まあ行きたくないところ行ってるっていうのもあるし、おどおどしてる感じのあやに対して、たまたま出会った、その関西の二人が、まあ明るく話しかけて、で、緊張もほぐれて、めっちゃいい球投げるみたいな。
うん。統合と意気投合したわけだ。
その通り、まさにね。
はい、
で、
続けて続けて。高級ペース目指さないようにね。
その、あやのた、う、球を受けた東郷も、お前すごいやん、みたいな。こう、どんどん、まあ仲良くなるというかね、一緒の代表で今度、会おうな、みたいな。
ああ、共通の夢ができるわけです
そう
か。
そう。で、あやも、同じ世代、同年代で、俺の球取れるやついるんだ、みたいな。
うん。
伊賀しか知らないからね。で、それでこう、まあ楽しくなっちゃって、で、選考会からこう戻ってきて、楽しくそういう選考会でこんなことあってさ、みたいな、バンビーズのみんなに話をするんだけれども、
うん。
その時に、ヤスが辞めます。バンビーズを。
安い。犯人は安
で、まあなんでかっていうと、そのヤスのお父さんは、実業団とかでまで野球やってて、
おお、じゃあ結構すごい人。
そうそう。で、子供に野球をやっぱりちゃんとやらしたいんだけど、ヤスがあんまりこう上手くないから、まあ、バンビーズにしか入れないみたいな。で、そこで、アヤが入ってきたことによって、ヤスのお父さんは、なんかそっちを、こう、可愛がっちゃう。
なるほどね。
あ、に頑張ってもらいたいみたいな。夢を、
息
息子じゃなく
子
てそっ
の
ちに。
夢をそっちに託しちゃうんだ。
で、その時にお母さんが、なんでこう、人の家の子供に、この休みの日までこう構わなきゃいけないの？みたいな。もっと、まあ、確か勇気かな？勇気って勇気のことを見てあげてよ！みたいな。で、言い争いになって、ヤスのお父さんも、なんかもう、勇気には野球をやめさせるみたいな。こんな、やっても意味ない！みたいな感じになって、こうやめさせられるというか、まあ、やめちゃうんだよね。
悪い大人しか出てこないじゃん。
いや、そうなんだよ。で、あやは、そのヤスのとこまで行って、なんで、ヤスやめちゃうんだよ！みたいな。
うん。
たら、ヤスが、なんか、あやがバンビーズに来なかったら、こんなことにはならなかったのに、って
まあ、
いうふうに。
真実は真実な
う
のかも
ん。
ね。安視点で。
そうそうそう。ヤスも別にね、楽しくやってたのに、親がそういうふうになっちゃったりとか、辞めさせられたりとかね、なっちゃって、なんか変な環境に置かれた、その腹いせじゃないけど、まあそれをぶつけちゃうわけよ。
もうダイヤモンドの悪いとこ出てんね。財
悪い
の
と
部
こ出
分
て
出
る。
てるね。
財の部分出てる。
うん。
で、
悪いな。
で、あやも、それ食らっちゃって、
うん。
で、伊賀に対して、俺悪くないよな、みたいな。言うんだけど、まあ、伊賀も伊賀で、悪くないのは悪くないけど、あやはもっと強いチームで野球をやった方がいいよ、みたいな。
まあ、優しさもあってな。
そうそう、代表とかで楽しかったんでしょ？みたいな。だったらそういうレベル高いところでやった方がいいよ、みたいな。言うんだけど、あやにとってはその最初行った時に、綾瀬川くんがピッチャー、バンビーズでピッチャーやってくれたらすごい嬉しい、みたいな。最初そう言ってたのに、なんでそんなこと言うんだよ、みたいに
うん。うん。
なっちゃって、こうバンビーズ、居場所を手にしたのに、バンビーズという居場所を手にしたのに、それをまたこう失ってしまった、みたいな。
うんうんうんうん。
こう、失意に駆られるわけですね。
子供たちは不器用なだけで誰も悪くないって感じ
そう
か。
そうそう。で、まあ、その失意の状態で今度また代表に選ばれたから、代表合宿みたいなのに行くんだよね。で、そこで、まどかと、東郷とも再会して、で、その二人はさ、そんなの知らないからさ、あやにはや、いっぱい話しかけたりとか、写真撮って、自分たちのチームのやつに送ったりみたいな。あやはそういうのを見て、さらにこう、もっと悲しくなっちゃうわけね。みんなには、まあ、戻る
ああ、
チーム
帰
が
る
ある
場
け
所
ど、
があんの
そう
に。
そうそう。で、まあ、そういうのもあったりして、どんどんなんか代表でも面白くない感じになっちゃうんだよね、あやは。バンビーズで野球できないなら意味ないみたいな。で、
その最初の成功体験ちょっと固執しちゃっているわけだ。
そうだね。
あやちゃんは。
お母さんみたいに言うけど。で、その代表合宿中になんか、あやがトイレの裏でなんか一人で弁当を食べてて、で、それに気づいたまどかが、お、どうした綾瀬が大丈夫かみたいな。
窓
まあ、
から？
まどからだけにじゃないよ。全然、なんか、たとえツッコミの時と違うね。
元気になってる。前回謝ったもんね。ごめんなさい。
できないことは、やっぱりね、無理にや
なん
る
か
も
こ
んじゃ
れ
ない。
全然思考のリソースをレムチョの話にほとんど割きながらポンポン出てくるから、やっぱこっち
ああ、
の
素
方が
晴ら
向いて
しい。
るわ。
向いてるわ。そのスタイルで、ちょっとうまく対応できるかわかんないですけど、こっちが。
全然いい。一人で一人だけで楽しいから。自己完結型。
受け入れられなくていい。
全然大丈
居場所見つけなくてもいい。
夫。球は別にキャッチャーミットに向かって投げてもいいから。
壁当てしてればいい。
壁当てで大丈夫。
で、まあ、なんだっけ、あやが、そういうなんか、便所飯じゃないけど、トイレの裏で食ってるところに、まどかが、どうしたお前大丈夫かみたいな。選考会の時そんなんちゃうかったやんみたいな。心配してくれるんだけど、あやはあやで、こう、意地張っちゃって、日本代表とか、来たくて来たわけじゃねえし、みたいな。言っちゃうわけ。で、まどかと、東郷もその場に気づいてきて、来たくても、ああ、来たくて来てねえし、みたいな。聞いた時に、ちょっとこう、カチンと来ちゃうわけね。はみたいな。まあ、選ばれたくても選ばれなかった奴がいるのに、何言うとんねんみたいな。で、綾瀬川は1番、エースナンバーの背番号1をつけてるんだけど、東郷はその、本当なら、その1番もまどかがつける予定あったんやぞ、みたいな。まどかに渡せや、
そんなこと言えないね。
みたいな。そしたら、綾がそのユニフォームをポイって下に捨てて、じゃあ、つけたきゃつければいいじゃん。それ拾って切れば、みたいな。言った瞬間に、東郷が、ぶち切れて、こう、殴りかかるわけ。で、こう、いざこざが起きて、こう、チームの雰囲気も最悪で、みたいな。中で、その練習試合で、
結構全部のあらすじ喋ってる。
全部言ってる、全部言ってる。今、2巻まで出てるんだけど、2巻分全部喋ってる。
や
ネ
け
タ
に
バレ
詳
を恐
細
れ
だ
てな
ない
。
と。
ネタバレを恐れてないよ、俺は。
ネタバレっていうか、もうなんていうか、文字起こしみたいになってんじゃないかって今、心配して
文
る。
字起こし。文字起こしです、もう。で、そんな中練習試合で、中学生、日本一の中学生のチームと練習試合するわけ。で、その代表の監督とかも、まあ、ちょっと打たれて、痛い目に遭ってもらって、野球は一人じゃできないんだってことを分かってもらおうみたいな、ちょっとそういう意図も含めて、投げさすんだけど、これまた天才だからこそ、めちゃくちゃ抑えるんだよね。
天才ですから。
ノーヒットノーランペースみたいな。で、その時のキャッチャーをやってるのも東郷なの。まあ、その二人で責任を取れじゃないけど、問題の責任を取れみたいな感じで受けてて、で、本当に、まあ、小学生が6回までなんだけど、6回までノーヒットノーラン。で、ただ、その、相手チームの選手が監督にこう言われてる、ベンチでこう言われてる姿を見て、あやはその昔のっていうか、テニスとか水泳の時の自分の
あ、
せい
なんで
で、
打てねえんだよって。
そうそう、自分のせいで怒られてるみたいなのがフラッシュバックしてきちゃって、 東郷になんか一本や二本打たせてあげようよみたいなことを言ってしまうんだよね。
舐めてんね、スポーツを。
そうなんだよ。それでまた東郷が怒るんだよね。
怒るね。それは東郷が怒るよ、
うん。せっかくちょっとこう、また、わだかまりがなくなりそうだったのに、そういうのでまた、お前貸すやな。みたいな。負ける、人を負けさす覚悟なんやったら、お前が野球やめればええやん。みたいな感じになるわけよ。
うん。
綾瀬川も、まあ、焦って、あ、いや、そうそうそう、冗談冗談みたいな。なるんだけど、まあ、時すでに遅しで。
うん。
で、まあ、ちゃんと最後まで投げて、ノーヒットに抑えるんだけれども、
うん。
でそこでまた、相手チームの人、これで野球やめちゃわないかな、みたいな、思うんだよね。
うん。
で、実際試合終わった後に、声かけてくるわけ、相手、中学生がね。
うん。
お前、すごい球やったな、みたいな。まあ、また、機会あったら対戦しようよ、みたいな。
うん。
その時に、あやが、あれみたいな。今までの人たちと違うな、みたいな。
ああ、やめちゃったり、腐ったりするわけでもなく、
そうそうそう。
もう一回やろうねと言ってくると。
うん。完全にやられてんのに、むしろ逆に楽しそうまであるみたいな。
うんうんうん。
なんか違うな、みたいな。そういうことで気づく。で、そのさっきの東郷の言葉にも、こう、やって意味がわかるというか、その真剣勝負の場、雰囲気というか、そういうのを初めて味わって、こう気づくんだよね、綾瀬川も。
うん。
で、
綾瀬川になっちゃった、今度。
綾瀬川にって、もう言っちゃった。で、その、あ、俺今まで、なんか、ひどいことを言ってた、みたいな、東郷とかに。その相手がどうこうじゃなくて、今自分たちのチームを勝たせることが一番大事じゃん、みたいな。
ああ、気づいたんだ。
気づいたの。
ダイヤモンドのいいとこ出てんね。
いいとこ出てる。
野球を通して気づいたんだ。
そうそう。
うん。
で、それは問題はマドカなんだよね。その、うん、同世代のめちゃくちゃすごいやつがいて、今まで自分が、まあ、一番だと思ってたけど、突然、綾瀬川っていう天才が出てきて、なんかこう、まあ、すごいって思うのと同時に、まあ、焦りとかもいろいろ出てきて、みたいな。
うん。
で、そのから先、どうなるのかというのが、この2巻までのストーリーですね。
なるほどね。
うん、
濃厚でしたね。
濃厚でしょ。で、しかもこの小学生だからね、まだ。
うん。確かに。最後、甲子園まで行くんだもんね。
行くんでしょうよ。
お
なんか今までになかった感じのストーリーで、その心理描写というか、なんかこう見てるこっち、読んでるこっちも胸が苦しくなってくるような感じだったりとかがあって、非常に良いです。
なるほど。
ね、年間大賞と言っても過言ではないかも
しれない。プレゼンうまいね。
ただ、ストーリー言ってただけだけどね。
うんに、あの、日本三国が一番惹かれたかな、僕的には。
ああ、日本三国ね。
日本三国。
はい。
好みそう。
訂正して謝罪してください。
日本三国と申し上げましたが、正しくは日本三国でございました。訂正してお詫びいたします。
そうだね。その、日本三国はやっぱり、そういうバトル漫画的な面白さっていうのかな。
うん。
とか、うん、あるけど、ダイヤモンドの鉱材は本当に氷の城壁的な面白さが。
はいはいはい、はい。
なんかそれぞれのこう揺れ動く心情とか、なんか。
うん。いいっすね。
今までにない野球漫画で、この話するために読み返したんだけど、もう続き気になってる。
いいね。うん、いや、気になるね。2巻っていうのも追いつきやすくていいね。
追いつきやすいです。
うん。
3巻が今度10月に発売予定だそうだ。まだ間に合います。
いや、いいコーナーでしたね。
ああめちゃくちゃ喋っちゃった。
じゃあ、学長の上半期漫画大賞を一応発表しとこうか。
お、何ですか？
まあ、大賞と準大賞ね。
うん。準大賞は。
準大賞は、氷の城壁ですよ。
ああ、準
大賞は、
うん、
3月のライオンですね。
いや、
ついに読みました
よ。ついに読んだ。
うん。まあ、佳作が、蜂蜜とクローバーだね。これが、僕が上半期で読んだ漫画3つです。
3つ
全部面白かった。
ああ。
それ以外、
ハチクロもそうだね。
全く読んでない。
ハチクロも苦しいもんね。
ハチクロね、いや、そうだね。 みんな幸せになってほしかったね。
3月のライオンも苦しいしね。
やっぱその、大人だからね、人間描写がこう、ある漫画の方がね。
ああ、そうだね。
もう
じゃあ
バト
ダイ
ルが
ヤモン
かっ
ドの
こいい
鉱
とかじ
材
ゃ、ちょっと。
いいよ。絶対ダイヤモンドの鉱材いいよ。本当に。
また、読んでみます。
もう今すぐ買って。ほら、出して。今。
ルミちゃん、物理買ってくれればさ、ね。
置くとこな、ないし。
物理でこの前も開けちゃったからな、漫画。
ああ、そう、レベル E をもら
レ
いま
ベ
し
ル
たけ
いい、
ど。
あんなもんは絶対に置いといた方がいいんだから。家に。
センスがね。
そう。お、いいねって言われるよ、友達に。
友達、家に来る友達いないよ。
僕が来るじゃん。
拡張が来たところで意味ないのよ。拡張
も
から
う、
もらった本なんだ
絶
から。
対言う。お、
お。
いい本棚だねって。
自作自演すぎるのよ。
いいバスタオルだね。
ああ、でも自作自演。人ん家で自作自演しないで。でもバスタオルマジでね、やっぱ洗濯して本領発揮きた
あ、
ね。
育ってきた？
使った？
一回だけ。でもまだ育ってないとき使った
ノー
か
洗濯の時。
な。ワン洗濯。
ワン洗濯でも変わらん？
なんかほわほわだったし、すごいいいバスタオルなの分かったけど、なんかその、すごいいいバスタオルのさらに上感はまだわかんなかったかも。なんていうの、お
自
ろし
分
たて
が、
の凄さみたいな感じたけど、
でも、そうですか？
まあちょっと、これもうちょっと実力が発揮されるのかなって。一回じゃまだよ、一回言ってたじゃん、でもちょ。
まあ、一回でも結構変わったと思ったよ、
あ、ほんと。
その、ノー洗濯の状態と、
ああ、逆に
ワン
まあ、
洗濯。
ノー選択を、まあ、体験しなかったからな。
ああ、もったいない。
もう一個買うか。
バスタオル使わない主義の人じゃなかったっけ？
ああ、うちではそうだね。確かに。あんま使わんけど。ちっちゃいタオルで、なんとかしちゃうけど。結構、すごい長くなかった、あれ。
ああ、長かったね。
干すとこないじゃん、みたいな。僕の
なかっ
身
た。
長より、ちょっと低いぐらいの 感じだったけど。
そこまで長かったか。
うん。
まあ、バスタオルは面積広ければ広いほど嬉しいもんな。
まあね。狭
吸うい
よ
から
りいい
ね。
な。
その
か
分
に。
吸うから。
こう、終盤にさ、バスタオル使いの終盤にさ、まだ全く濡れてないとこあった時のやった感すごいよね。あ、
ちょっ
まだ
とわ
こ
かる
こ。
な。あ、ここ
カ
い
ラ
け
カ
る
ラ
み
の
たい
とこだ、みたいな。ちっちゃいのだとさ、もうなんか、めっちゃ濡れてるか、ちょっと濡れてるかから苦渋の選択を強いられるけど、でかいバスタオルは、まだここに、こっち側全く濡れてない、みたいな嬉しさがある。
裏返すと意外といけるぞ、みたい
あ、
なね。
そうそうそ
年間バスタオル大賞決まりまし
うそうそう。カサくないのよ。
た。昨晩、IKEA の
うん。
500円ぐらいのバスタオルです。
本当に蚊だった？それ。
す
安
ぐ
い
なん
から
か、
ね。
端っこほつれちゃった。
ああ、500円だと許せちゃうな、でも。いいで、この発表形式。あなたやっぱ熱意を持って語れるところがいいよね。僕もさ、一瞬聞きながらさ、上半期良かった音楽のアルバム大賞とか発表しようかと思っ
ああ、
た
いい
け
じゃん。
ど、とにかくいいから聞いてくださいぐらいしかいいことないなと思って。
ああ。まあでも漫画はさ、それはいいよ、そ
まあ
の、
ね、あらすじとか言
ス
え
ト
ば
ーリー。
ね。
だって俺、読み上げただけだもん。ダイヤモンドの鉱材を読み上げただけだから、今日。
いや、でもね、こう、なんていうの、その、どこがいいっていうのがさ、最初にあった上で、その、肉付けとしてのね。
伝わりましたかね。
まあ、3巻から読めばいいかって思わないけど。
いや、全然、もう伝えきれてないところがありますから。
詳しいあ
口
れ
頭
す
で。
ぎ説明の講座があったよ。
わ はら、あら、やめようかな、詳しすぎ説明。もうやめてしまおうかな。あ、でも最後はその、言えてなかったわ。なんか、一番グッといったところが、ダイヤモンドの鉱材で。 その、ヤスが辞めて、アヤがバンビーズに来たせいじゃんみたいな。言われた時の帰りに、道でお母さんと会って、あんたどうしたの顔色悪いよみたいな。ヤスに言われたみたいな話で、お母さんが、まあ、野球辞めてもいいよって、それ代表とか、その二郎には向いてないと思ってたから、二郎が野球も嫌だったら、全然辞めていいよって言うんだけど、二郎が嫌いじゃない。多分もう嫌いになれない。でもうまくできないっていうのが、
いいです
い
ね。
やあ、あや、みたいな。取り憑かれてしまってるんだなって。
綾の綾に語りかけられて、綾が漏らした言葉ってことね。
そう、あやをお母さんの代名詞として使ってることで ちょっと今わかんなかったの、一瞬。あやのお母さんに、ね、話しかけられてってことね。
そんなあやすように言わないで。
ああ、どんどん出てくるね。
出ちゃう、出ちゃ
止まらないね。
う。いいね。大賞ね、ちょっと。いや、去年の大賞の氷の城壁は非常にいい漫画だったんで、皆さんもぜひ、ちょっ
ぜひ。
と今年も僕も読んでみますよ。
お願いします。また、感想を聞かせてください。
多分、もう良すぎて、反則したわ、ダイヤモンドだけに、とか言いそう。
さあ、右から発信するの
それ
は。
では、お便りをお待ちしております。概要欄とか、ポッドキャストの概要欄とか、Twitter、改め、X のバイオから Google フォームにて送ってください。なんか、じゃあ、皆さんのおすすめの漫画を送ってく
ああ、
だ
いい
さ
で
い。
すね。今年の漫画大賞、皆
今
さん
年
の
の漫画大賞、教
早
えてく
く
だ
も
さい。ルーム長が読むには、まあ、サンデー系、三が関係ある、学園もの、まあ、このあたりを押さえときは間違いないと思います。
こじつけなんだよ。
学長に刺さるのは、まあ、将棋系、ハンターテイストなもの、ほのぼの日常系などになっておりますね。お便りの後に続けるのはルール違反でしたね。それで
そ
は。
んなルールあった。
いや、今日は良かったじゃないですか。
そういうの自分たちで言うな。
笑顔が多かったから。
あ、そう、笑顔が大事だよな。
笑顔
や
が
っぱ
大
り、
事。
見えなくても 伝
見
わ
え
る
な
から
くても
ね。
笑顔が大事。楽しくやってるのが大事。
恥ずかしい。
ポッドキャストの講座へということで。では、また次回のお会いしましょう。
最高。